石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間もこの4月から変わったことなど様々お伝えしてまいります。消費税が 8% になったことで変わったことってたくさんありまして、一番目にするところで言えば価格表示が変わりましたね、はい、
そうですね。この4月1日から消費税がこれまでの 5% から 8% になりました。少子高齢化が世界のどの国よりも早いスピードで進んでいるこの日本において、高齢者の方々が安心して医療介護そして年金といったサービスを受けれる社会をきちんと作っていかなければならないこと、また先ほどベビーシッターの話もありましたけれども、はい、やっぱりこの少子化に歯止めをかけて、そして子育てしやすい環境を充実していくこと、これは本当に待ったなしの日本の課題だと思います。これに必要な財源というものとしてこの消費税を上げていくということがもう選択肢として他にないという中で、国民の皆様全体にご負担をお願いするわけですけれども、この 5% から 8% に上がる中でできる限りこう社会の混乱といいますか、そういったものが少なくなるように、特に景気が腰折れしてはならないと、この景気の腰折れを何としても防ぐためにということで、この1年近くもさまざまな施策を組んでこの4月からスタートしてまいりました。それぞれの事業所におきまして、またお買い物に行きましても、この3月末から4月にかけては本当に大変な作業が必要になったと思います、はい、特に一番大変だったのがやっぱり値札の貼り替えだと思うんですよね。今回 8% に上げる段階から、これまで消費税というのは総額表示という方法を取っていましたので、お店に並んでいる商品というのは基本的に税込みの価格が表示されていましたけれども、今回 8% にするにあたっては税抜き価格の表示も認めることと、これは平成29年の3月末までが認められる期限なんですけれども、
はい、
今回その税抜き価格表示も認められることになりました。
この税抜き価格っていうのがまだ慣れなくって、あ、安いわと思って買ったらレジであら、さっきの価格とちゃうって、あ、そうかって気づくこともあったんですけどね、
この税抜き価格の表示が認められるようになったんですけれども、
はい、
ただしこれが税抜きの価格なんですよということがきちんと消費者の皆さんに分かるようにしなければならないというのが今回の改正の大きなポイントですので、
はい、
お店でですね、きちんとそのこれが税抜きの価格なんだということが明記されていなければ、それは大きな問題だというふうに思っています。
例えば価格の横に税抜きっていうふうに書いたりですか。
そうですね、何々円括弧税抜きと書いていたり、あるいは括弧本体価格ということがきちんと明記されていることが必要になりますし、 あるいはお店に表示としてですね、当店の価格はすべて税抜き表示となっていますというような表示をちゃんと掲げていただくこととか、あるいは当店の価格はすべて税抜き価格ですので消費税分はレジで別途精算させていただきますというふうに書いていただくとか、そのような表示をしっかりすることが前提条件になっています。
はい、
でなぜこのような税抜き価格の表示を今回認めるようにしたかといいますと、まだ最終決定されていませんけれども、来年の10月に 10% に変わることが予定されております。その度ごとに価格の表示を変えなければならないということは大変大きな手間になりますので、本体価格プラス税という形で分けて書けば、その税抜き価格自体は変わりませんから、
はい、
そういう意味で便乗値上げなんかも防ぐことができます。そういう意味で国民の皆様にとってより利便性の高いのが今税抜き価格だろうと。ただ将来的にはやっぱりより分かりやすい消費価格ということをお示しするために、平成29年の3月末までにはまた総額表示に戻すということに今の時点ではなっております。
なるほど。あと以前から石川さんは納入業者が増税分を商品やサービス価格に転嫁できるかどうかが課題というふうにおっしゃってましたけれども、そのあたりはどうでしょうか。
これが本当に一番大きな大事な課題でして、消費税というのは先ほども言いました通り、国民の今の少子高齢化を踏まえて年金医療介護自分たちの生活暮らしこうしたものに必要なサービスのために使われるお金ですから、国民皆さんで負担し合いましょうというのが基本になっています。これをその消費税上がった分を 特に中小企業とかですね、その納入業者にその増税分はあなたたちで持ってくださいというような形で転嫁しないということが絶対あってはならないんですよね、
はい、
で政府としてもこの転嫁がきちんと行われているかどうかということを徹底して今調査するという動きになっていまして、もし転嫁せずに例えば中小企業あるいは納入業者に対してこれを飲めと言われるようなことがあったりした場合にはきちんと叱るべき部署に通報していただければちゃんとチェック体制が入るようになっておりますので、きちんと転嫁されたもの、そしてそれを国民みんなで負担を分かち合ってこの少子高齢化した状況、あるいは1000兆円も今日本は借金を抱えておりまして、この借金というのは未来の子どもたちにツケを先送りしている状況になっておりますから、こうした未来の子どもたちに負担を先送りするんではなくて今負担できる高齢者の方々も含めてみんなで分かち合う、その中で年金、医療、介護あるいは子育てに関わる費用というのを捻出していこうというものですから、きちんと転嫁していただくということが大事になってまいります。
はい、この4月から消費税が増税になったところで私たちも価格表示であるとか柔軟に慣れていかないといけないなというふうに思いました。
そうですね、本当に消費税が上がったことでさまざま値段が上がっておりますので負担が大きくなっているという現状は実際あるんですけれども、これに対して私ども公明党としてはやっぱり低所得者の方々に対する手当をしっかりとやっていかなければいけない、あるいは子育て中のご家庭の方々に対する手当をしっかりやっていかなければならないということで、いわゆる簡素な給付措置あるいは子育て世代に対する臨時特例給付金というものを今回予算で組ませていただいております、
はい、
6月7月また8月ぐらい、これは各市町村によって違うんですけれども申請していただいてその給付金を受け取っていただく必要がありますので、それぞれ市町村に問い合わせていただいてきちんと自分が対象となっているのかどうか確認していただいた上で申請を忘れないようにぜひしていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。